説を読みいたします。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言う、思うべき限度を超えて思い上がることなく、むしろ神が各自に分け与えられた信仰の計りに従って慎み深く思うべきである。ですね、これはですね、自己評価についてのおすすめなんですけれども、こうとかく自分というものをですね、人間は、高く評価しがちでありますけれども、神様が一人一人に与えておられる信仰の計りに従って差し引いてといいますか、慎み深くと書いてありますけど、本当にこう、俺は結構まんざらでもないだろうというふうに思わないで、本当に私などと取るに足りないものです、そんなふうに思うべきなんです、というおすすめであります。これはですね、本当にパウロがですね、大切なこととしてローマの教会に書き送った手紙であります。思うべき限度を超えて思い上がることなく、神が与えられた信仰の計りに従って慎み深く思うべきである。こう考えてみますと、聖書の中の人たちというのはですね、本当に私など取るに足りないというふうに思うように、そんなふうに人生が定められている人たちが、たくさんいるような気がいたします。モーセという人がいますけれども、本当に彼はですね、王族、本当は王の血筋に生まれたわけではないんですけれども、いろいろとですね、あってですね、王の家に引き取られることになって、こう王子として、育てられたんですね。ですので、40歳になった時のモーセは、自信満々だったのでしょう。神様が自分を用いて、イスラエルの奴隷であったところの我が同胞、これがですね、本当に数奇な運命によってエジプト王室に、本当はイスラエル人であるところのモーセがですね、エジプトの王室に行ってですね、王子として育てられて、本当に、権力も力も惜しみなく持っていて、力によって、エジプト王子でありますから、力でですね、同胞であるところの奴隷民族である、イスラエル人を解放しようとしていた40代の頃があったんですね。しかし彼はその、目論みが失敗してしまってですね、逆に自分の命を狙われることを知ったモーセは、40歳の時に、ステコラスタコラサッサとエジプトの国を逃げ出そうなんですね。もちろん彼が担うべきであった、イスラエル民族の解放、奴隷の地位からの解放ということもそのまま置き去りにして、逃げていく。そして、80歳になった時に、もう自分には何の力もないと思った時にですね、私が奴隷に足りない、もう本当にもうこのまま消えていくばかりだと思った時に、神様がついにモーセを、今がその時ですよ、さあ私と一緒にイスラエルを奴隷から解放しに行こうじゃないかという誘いを受けるという、なんとも不思議な物語が出エジプト記というところに書いてあります。その時に、2度目のこの神様の誘いを、モーセは何としてでも頑強に断ろうとするんですね。私は本当に無力な存在なので、あなたのそのお誘いに乗ることができません、どうぞ他の人と一緒にイスラエルを解放するという大きな責任を他の人と一緒にあなたが担ってください、あなただったらどんな人と でもうまくやって、そしてイスラエルは解放されるでしょう、どうぞ私ではなく他の人を、まあ、そんな感じでですね断ろうとするんですけれども、いやむしろそういうあなただからこそ私はもう何の気兼ねもなくあなたを用いることができるんだから、さあいらっしゃい、モーセがあくまでも、頑強にですね神のその誘いを丁重にお断りしようとしたにもかかわらず、そのように謙虚にされ本当に、へてへり下ったモーセはですね神と共についに出かけていくことになったという不思議な物語が書いてあります。本当に神様は私はできる、私に任せておけというような人と共に歩むのではなくて、私など取るに足らないものですというふうに人が真剣にそのことを受け止めたとき、神様はそうだと言ってそのような人をお持ちになることができるということがですね繰り返されているように思います。本当にそのような人の名前を挙げていくと枚挙にいとまがないような聖書のさまざまなエピソードがあります。まあ、例えばヨシュアなどもですね、本当にモーセの後継者と言われているヨシュアですけれども、彼もですねやはり、モーセと同じように、まあ、モーセと共にイスラエルの民を率いて40年間訓練を受けて、本当に自分がですね、取るに足りない、存在だということに気づいた時に、モーセからバトンタッチを受けてですね、その後何十年もですねイスラエルの民を率いることができるようになったわけであります。まあ、他にもギデオンという人もですね本当に、自分は生来の臆病者だということに、気づいて、そして神様から誘いを受けてですね、さあ今多民族によってイスラエルは、自由を奪われているけれども、私があなたと共に行くから行こうじゃないかというふうにして、そのように、神様からお支えを受ける人というのはですね、大抵がですね私など取るに足りません。あの賢かった時代のソロモンもですね本当に自分の無力さを感じて、神様どうぞ私に、このようなあなたの民を裁くような知恵をお授けくださいと謙虚にお願いしたがためにですね、それに見合う資質をソロモンは与えられたというふうになっています。本当に謙虚さこそが神様と、一つになる、唯一だと言ってもいいくらい、条件であるようなふうに聖書というものは私たちに教えてくれていると思います。中世大神学者であったもののトマス・ア・ケンピスという人がいます。この人は大変有名な、聖書学者でありまして、また同時にですね、本当に、書籍を書いた人でもあるんですけども、この人の書いた本をですね本当に有名な本で、まあ、キリストに習いて、イミタチオ・クリスチ、というですね本を中世の時代に書いてですね、なんとこの本は、戦国時代日本において、日本語で、読むことができる、まあ、それぐらいにですね、その当時の、キリスト教社会において大変な影響力を持っていた人、まあ、世界中にこの人の書籍は出回って、聖書の次に、この人の書いたキリストに習いてという本は読まれたのではないかというふうに言う人もいますけれども、この人がですね今私が申し上げているようなことをですねその書籍の中に記しております。こんな言葉なんですけれども、自分自身を正しく知り、自分を取るに足りないものと取るに足らないものとみなすことを学ぶことは最も崇高にして最も有益である。自分から何かを得ようとするのではなく、常に他者から良い考えを引き出すことは、常に私がですね を知ってるんだ、俺に従っていけばいいんだっていうんではなくて、自分なら取るに足りない、そして私が考えることなど浅はかで、役に立たない、だから常に他者から良い考えを引き出そうとすることは大きな知恵であり理想的なことであり、本当に、意味深い言葉だと思います。大体こう人間の争い事というのは、自分があたかも一番の知者であるかのように勘違いをしてしまうところから、さまざまな争い事というのが、生じてくるような気がいたします。そうではなくて、このトマス・ア・ケンプスやこの、ローマ人への手紙の、パウロ、そして本当に聖書が数々記している自分など取るに足りないというふうに思い至った英雄たち、聖書の中に出てくる英雄たちが語っているように、私たちも本当に謙虚に自分の無力さを知って、そして神と人とに結びついて彼らに信頼して何かことをなそうとするならば、そのようなことは必ずなっていき、そして本当に周りとの一致と平和とが生まれてくるのではないかというふうに思います。もう一度最後に今読んだお読みした聖書を読んで、今日のお話に返させていただきたいと思います。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言う、思うべき限度を超えて思い上がることなく、むしろ神が各自に分け与えられた信仰の計りに従って慎み深く思うべきである。この言葉ここに留めたいと思います。お祈りいたします。天の神様、今日もこうして聖書の学びができましたことを感謝いたします。トマス・ア・ケンプスが言っているように、私など取るに足りないものなのかということを知ることが、もしかしたら人間にとって最も最大の最も難関の学びなのかもしれません。しかしそのようなことを学ぶことができた人が神によって大いに用いられたことを聖書は記しています。どうぞ私たちが常々自分に思い上がることなく、いつも謙虚に、そして本当に自分を他者の上に置くことはなくて、本当にいつも減り下ってあなたと共に歩み続けることができるようにしてくださいと、時々